今日の朗読は、私たちが神の慈しみを必要としていることを示しており、その慈しみは私たちの罪の許しのために和解の奇跡を通して私たちに与えられました。神はまず第一にお一人子を使わし、その苦しみ、死、そして復活によって私たちを作ってくださることによってその慈しみを明らかにされました。今日の第一朗読で最初の信者たちがどう生活してきたか、その人たちのから私たちは学ぶことは何があるかというと、ここを私も読んでみてすごい素晴らしいなと思って、最初は人の教えを聞く、やっぱり教会って言ったら教える人も大事、相互の交わり、お互いの理解と思います。パンを割くこと、祈ることに熱心であった。それでも毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを割き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していた。今私たちも同じことをやっていると思いますけど、でも昔の皆さんと比べてみたらいろいろいっぱい変わっていることもある、同じようにやっているわけではない、あとで続けて読むと、持ち物は全部みんなのものにしたっていうのは私たちは今知っていません。自分のものは自分のものだから、助けることができるけどみんなのものにするわけではない。でも大事なのはやっぱりみんな兄弟姉妹共同体として一緒に集まって、パンを割く、祈るっていうことは、変わってないんじゃないかなと、ここで一緒にいるっていうことは大事、家にいるのは分かるけど、家でも祈っているよっていう皆さんの声を私聞いたことあるけど、家であなたは祈るか祈れないかどれでもいいけど、でも教会っていうのはやっぱりみんなのためにみんな集まる場所なので、一緒にいるっていうことはとても大事っていうこと、今日の第二朗読でも、ペトロは私たちの主イエス・キリストは父なる神を賛美します。神は人間として生まれになったイエス・キリストに死からの復活と栄光ある昇天という賜物を与え、私たちに慈しみを示してくださいました。そしてそれによって私たち自身の復活の確信を与えてくださったのです。今日福音の中でよく見るとイエスは復活してから同じ日の夕方弟子たちに現れている。今日は8日だっている、第2日曜日というのは8日の日なので、再び弟子たちに現れて、同じところ同じ家の中で皆さんがいる。とても大事な奇跡を弟子たちに与えてくださっている。今、教会で一番大事って言ったら、ミサだよって言うかもしれないけど、 だからそれより大事なのは奇跡、許しの奇跡っていうことです。まあ、ここは聖霊を受けなさいという言葉から、まあでも最初の言葉はあなた方に平和があるようにって言ってるけど、次は聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許せなければ許せないまま残る。まあここはやっぱり弟子たちがまあこれからやっていくまあ役割、福音宣教の中で一番大事っていうのはやっぱり許しの奇跡、まあ許す心を持ってお互いを許してあげるっていうことで、これをまあ弟子たちに与えてくださってる。だからまあ私たちもまあ基準節の時、まあ許しの奇跡を受けますよっていう呼びかけするのはやっぱりとても大事だから、まあ自分も許してもらいたい、相手も許してあげる、まあことは大事って言ってもやっぱりなかなかある人は許せないっていう人もいるかもしれないね。絶対死んでもある人は許せない。まあ死んでから許すことはできないけど、まあ死んでもある人は嫌い、許せないっていうように、まあなるけど、でもみんなの前で自分も許してもらいたい、許していただきたいっていうことがある。まあここは許しの奇跡の、まあ、あの大事なのはやっぱり弟子たちに自由を与えてくださっているけど、誰の罪を許せば許される、許せないんだったら許せないまま残るっていうことを与えてくださっているけど、まあでも許しの奇跡で神様は、まあ、あの神の代わりにいる人だから、あなたの罪を許しませんって言わない。まあ今のまでは許しの奇跡であなたの罪を許しませんっていうわけではないので、必ずあの許してくださるっていうことですね。もう一つですけど、トマスのことですけど、まあ、トマスも弟子たちと一緒にいなかったっていうこと、いないんだったら聖霊を受けなさいって言った言葉、トマスは聖霊をいただいてないっていうことになるよ。まあ私たちは主を見たって言っても自分が見てない。まああなたたちだけ聖霊を受けている、私はいただいてない。まあでもトマスも強いなと思いますけど、いや、まあ、自分が当たって、まあ、はっきりこれを自分の目で見ないと私は信じないっていうように、まあちょっとわがままく見えるかもしれないけど、まあでもイエスも彼を大事にして再び現れたっていうことは、やっぱり弟子たちはもうあの聖霊を受けなさいっていうことをして、まあ、許しの奇跡を与えているけど、その中でトマスだけは、まあ、いなかったからトマスのためにと思ったらいいかなと思いますけど、もう一回現れて、まあ、あなた方に平和があるようにと伝えて、後でトマスに話してる、他の弟子たちに話っていうより、トマスに、まあ、あなたの指をここで入れなさい、 見なさいっていうことで、まあ、トマス の信仰の言い方をすごいなと思います。私の主、私の神よって言ってますね。まあまあ触ってみたわけではない、見ただけで私の主、私の神よ、まあ私も見たかったっていうことね。まあ誰が見てどんなに綺麗だよって言っても、どこまでは理解できるか、でも自分の目で見ると違う。まあそういう意味で、まあトマスは自分を会うことができて、見ることができて、でも他の弟子たちより強いっていうのは、他の弟子たちは今トマスみたいに言葉で何も言ってません。まあ聖霊を受けなさいっていうのはそのまま主を見て喜んだと書いてますけど、 トーマスは喜んだってじゃなくて、はっきり信仰的に私の主、私の神よっていう、まあ、あの信仰宣言をはっきり言っている、まあ、ここはやっぱり素晴らしいところかなと思いますね。まあ、私たちも、まあ、でもイエスはもう一つのステップを見て、見てから信じたのか、見ないで信じる人は幸いですっていう言葉を伝えているけど、まあ、ここは私はたちみんな書いてるところじゃないかな。見ないで信じるっていうことは、まあ、洗礼を受けて、まあ、そのまま歴代的に見ているわけではないけど、信仰的に、まあ、信じて受け入れて、私たちはみんなこの慈しみを、まあ、神の許しを豊かにいただいて、神の愛をもっとあのいい方法で人々に伝えていくように、私たちはあの頑張っているところじゃないかなと言っています。まあ、マレ・トレッサは一つの言葉ですけど、まあ、あのこう言っています。祈れば信じることができる、信じれば愛することができる、愛すれば奉仕することができる。まあ、そうして、まあ、初めてって言ったら、私たちは神への愛を行動に移すことができるって伝えてくださっている。まあ、やっぱり祈るだけは足りない。まあ、それでも愛するよって言っても、どういう方法で、それはこの愛を奉仕することによって、まあ、人を助けることによって、世話をすることによって、何かの形で、まあ、人に役に立つように自分ができることを やっていけるんだったら、これは神への愛になるよっていうことを、まあ、私たち、まあ、社会的なことかもしれないけど、まあ、家族の中でも社会の中でも、まあ、助けていく心、許していく心を神が与えてくださるように続けて祈りましょう。